こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプが運営するオリジナル番組です。皆さんから寄せられたキャリアのお悩みに対して、テック企業の CTO やさまざまな領域で活躍するエンジニアがアドバイスをしていきます。それでは本編をどうぞ。
第18回目聞くエンジニアタイプ、今回も、司会のバンクシ、IBM トクラさん、ケーキ JP 新玉さんでお届けします。第18回目、30歳 N さんからの相談です。長期的なキャリアプランについてです。30代に入り、将来のビジョンがないことが不安になってきました。とはいえ、10年後に社会がどうなっているのか、自分が何をできるようになっているかもイメージできず、具体的なキャリアプランが立てられません。皆さんはどうやってキャリアプランを考えていらっしゃいますか、という質問です。非常に長期的な難しい質問が飛んできているなと思いながら見ていますが長期的なキャリアで言うと、福良さんとかはかなり一つのことをずっと IBM ないし前職でご前職でやられてたかなと思うんですけど、このあたりキャリアプランとか何かあったりしたんですか？
ですね、キャリアプランっていう言葉自体、会社中心になってしまっているので、私はキャリアプランというより、自分ロードマップ、っていう考え方になってるんですね。で、あくまでも自分が何ができるようになってるかっていうのを妄想するのは難しいので、何をやれる人になりたいかっていう希望ですね、を持って、その希望をざっくりとしたこう希望からもうちょっと落とし込んでいって、例えばですね、10年後にはより良い社会になるためにペケペケができるようになりたいっていうのを、やはり言語化をするっていうことすごく大事かなと思ってます。それは自分に対するコミットメントですね、意思確認でもあり、そこに向かって何やりたいかっていう、こう覚悟が決まるかなと思ってます。なので、割と私も30歳くらいの時は具体的にこう特定のテクノロジーでとか、特定の会社でこんなことやりたいということを考えていたわけではなく、インターネットの世界でものづくりをして、そして皆さんが例えばセキュアにですね、より良い、自分も恩恵を受けれるようなライフオブクオリティとしますけども、そういったところの、黒子になっていくんだっていうようなざっくりとしたものを持っていながら、じゃあその中で自分がこう好きなこと、やれることっていうのは何だろうっていうのを、割とですね、30代の頃はどちらかっていうと積み上げ方式でこうやっていた傾向があるかなと思いました。ただ途中から積み上げ方式だと積むんですよね。今回ご相談いただいているように、どうなんでしょう、何ができるようになるかが、やっぱり想像していくのが難しい時代ですと、これは技術がすごく変化しているので、10年後って私たちが知らない技術、あるいは仕事がたくさん生まれてくるんですよ。なので逆算ですね、逆算でどういう人になりたいかですよね。テクニカルパーソンとして強強になりたいのか、それともテクニカルもやりながらビジネス的にもこうバランス取って、何かをやりたいっていうような、そういうところからの逆算で、じゃあ今は何をやった方がいいのかっていうものをですね、こうちょっと IT 用語で言うとウォーターフォールではなく、これアジャイルで回していかなきゃいけないかなと思うので、私はそんなやり方で、IT 業界約、20年くらいですね、やってまたダメなものは違うものにもチャレンジしてっていうものも取り入れながらやってきたかなというふうに思います。
そうですね、キャリアプランまさにアジャイルでやっていかないといけない分大きいですよね。確かに、いや本当おっしゃる通りだなと思います。本当に私もなんか昔は こう技術とかスタックを積み上げてたなっていうのはおっしゃる通り私もやってたなって気がするんですけど、なんか積み上げていくだけではどんどんこうある意味なんでしょうね、下からの追い上げもすごいしこう軸がどんどんぶれていっちゃうので、やっぱなんか一つこうこういうことはやり好きなんだよな、やりたいんだよなみたいなところが言語化するっていうのは結構大事だなっていうのは私も本当思うんですよね。いいですね。なるほど、なるほど。新玉さんとか、まさに CTO になるっていうところで、キャリアプランとか何かあって、
全然ないです。全然ないって言っちゃうと、なんかね、質問者さんに怒られちゃうかもしれないんですけど、割と私はこれまでご縁に生かされてきたなと思っていて、転職のきっかけもほぼ大体が、こう、こうありがたいことにご縁をつないでいただいて声をかけてもらったことがきっかけで、改めてこう自分のキャリアを振り返ったり、内省したり、自分がどうなりたい、どうあり続けたいかっていうところをこう都度都度言語化してきて、でそこにこうなんていうんですかね、重ね合わせられるねって、こう会社と自分とお互いに思い合えたっていうところに、こうね、お邪魔してるっていうとあれですね、頭からどっぷり使ってるみたいな感じのを繰り返してきたので、言語化の大事さっていうのはすごく私自身も感じますし、でもこうなりたいとかってなんかなったら終わりみたいな感じするじゃないですか。なので私はこうあり続けたいみたいな、こういう環境に身を置けていると自分はこう心地よいというか、こういい刺激をもらいながら成長できる環境にあるなみたいな、こうそういう、こう整理の仕方をしている感じがします。
こうありたいでいうと、やっぱり先ほどおっしゃられた縁みたいなところを大事にしていきたいとかも、そのキャリアのキャリアプランっていうのかどうかちょっとよく分かんなくなってきましたけどテーマみたいなところに入ってきてるんですかね。
価値観なのかもしれないですね。こういうことを大事にしたいとか、なんか、なんていうんですかね、通したい仁義があるじゃないですけどそういったところが多分その自分自身の軸になっていくと思うので、何が自分のこう許せないラインなのかとか、どういったこうループが回っていると自分がこう気持ちよく感じるのかとか、そこな感じがします。
いいですね。なんかお二人が話していることどちらもやっぱ共通点がありますね。そのテーマ価値観みたいなところを大事にして、その中でアジャイルに回していきましょうよっていう話に、
そうですね、そうですね、
一周収束するんだなっていうのが、なんかいろんなキャリアを得てもそうなるんだなって面白いところですね。
価値観もどんどん変わっていきますからね、いる環境によって、なのでやっぱりこ う、ね、しっかり振り返ってアップデートして、じゃあ次何しようかっていう。
いやいいですね、ありがとうございます。そしたらもう最後ちょっと時間的にもというところなんですけど、これ二人に聞きたいなと思っていたところがあって、この方も長期のキャリアプランについて悩んでいるところだなと思うんですけど、お二人の10年先のキャリアプランみたいなところもちょっと聞いて最後終わろうかなと思うんですけど、これ徳良さんどうですか、10年後何やりたいか、キャリアプランと呼ばないのかもしれない、知らないですけど、はい、
ね、私はやはりエンジニアの人たちがヒーローになる世界を作って、それによってイノベーションを生み出すという効果を作るということに尽力していきたいと思っています。
いいですね。
はい。で、そのために、そのために今、マネージャー職を経験して、かつ、データ&AI っていうテクノロジーを専門的に、データドリブンでいかにそういった世界を作って、周りの人たちを理解を得たり、あるいは投資していただきながらエンジニア文化っていう盛り上げていくかっていうところですね。ほぼ着々とこう毎日 実験をこう繰り返すような感じでですね、やっていこうというふうに思ってます。
いや素晴らしい、ありがとうございます。
かっこいい、
かっこいい、そういう、いいですね。またエンジニアヒーローになるイベントとか一緒にぜひやりましょう。
ぜひぜひ、
はい、やりましょう。はい、新田さんいかがですか、10年先。
いやーそんなかっこいいものは1ミリもないんですけどあえて絞り出すとするなら、今そのそうですね、こう事業会社でその事業の価値を生み出すようなこうプロダクト作りっていうのをやっている身からすると、そのいわゆるエンジニアって言った時のこう職のスコープって、あんまりなんていうんですかね、こう技術的正しさ確からしさみたいなところへの探求っていうのは当たり前に皆さんやってらっしゃると思うんですけど、そのこう世の中に価値を生み出しているかどうか、事業の価値を最大化させるためにこう何か自分がコミットできているかどうかみたいな視点を持ってる方ってまだまだ多くないのかなと思っていて、うん、で、まあ、事業会社で内製のエンジニアとして働く以上、私はそこの感覚をこう磨いていくべき、そういうロールを負っているのであれば、うん、スペシャリストとして採用されている場合はまた違うんですけど、そういったこう感覚を磨いていくべきだと思っていて、でそういったところをこうより業界全体を推し進めていくために自分が何か寄与できることがあるんだったら、まあ、私もまだまだ修行途中なんで何にも言えないんですけどこう10年経ってたら何かしらあるはずなんで、そういったものをこう還元できる、さらに自分自身も学び続けられるみたいな状態であり続けられるといいなと今は、はい、思ってます。
いや素晴らしいですね、お二人ともこうマネージメント視点というか、こういろんなたくさんの人をもっとよりアップデートしていきたい、この解放していきたいみたいなところに中なんか落ち着いてるなっていう感じがしていいですね
そんな大層なもんじゃないですけどね、なんかちょっとでも役に立てばいいなみたいな、そのぐらいの気持ちで。
いや
私これバンクシーさんのも聞きたいんですよ
私も聞いてみたいです
悪ノリがすごい振られたらどうしようかなと思いながら迷ってたんですけど、そうですね、私はキャディのミッションにポテンシャルを解放するっていうのがワードとして入っていて、そこにめちゃくちゃ賛同してるんですね。で何かっていうと、例えばソフトウェアエンジニアって昔はもう本当に 3K と言いますか、こうきつい汚いみたいなところからスタートしてて私本当ソフトウェア始めた時はなんでソフトウェアエンジニアになるんみたいなの言われ、高専の教員に言われたぐらい、なんかもっと電気とかそっち行った方が人生安泰じゃないぐらいのこと言われたぐらいの業界だったんですけど、やっぱいろんな OSS だとか、それこそこういろんな事業会社っていうのが出てきて、より、なんかクールな職業になりながらも、もっと本質的なところ、例えば、まあ、事業について考えるみたいなのが少しずつエンジニアの流暢になってきたりとかしている、新田さんがおっしゃってるような世界観になってきている中で、まあ、少しずつ本当に本質的なところを考えられる職業にエンジニアがなってきてるなっていうのを感じていますと、でそういう意味だと、そのいろんな職業にこういう話があるんだろうなと思っていて、この、特に私は娘が生まれた時にこれを結構強く思って決めたんですけど、未来の人が例えば何でしょうね、紙で印刷してるとか、なんかそういう話をどんどんなくして、もっとより本質的なことを未来の人が考えられる環境みたいに作りたいなっていうのは、こう娘がそういうもっとより本質的な仕事してくれてるといいなっていうところを強く思っているので、まあ、そういうところに関われる職場とか、あとは、まあ、いろんなものづくりっていうのをやっていきたいなと思っています。はい、なんとか
まとまった。めっちゃいい話だった。
危ないところだったいやでも皆さん共通点あるなと思ってるので、多分この話だけであと3時間話すそうですがざっくりこんな感じでいこうかなと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
菊 ックエンジニアタイプでは技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。